水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が
形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、まあ北海道のですね、うん、アイヌ民族の昔話のですね、うんうん、出だしがもう名言なんですよ。
結構今力込めながらもない、アイヌ民族の。
アイヌ民族のね。あの、例えば日本、はい、昔々あるところにおじいちゃん、うんうん、おばあちゃんがいましたっていうのは、はいはい、結構やっぱり定番の出だしじゃないですか。
おなじみの。おじいちゃんは山へしばかりに。おばあちゃんは
昔話でね、はいはいはい、でアイヌ民族の、うん、その民話にはお決まりの出だしがあるそう で僕はこれをね、僕は心理療法を教えてもらって矢野宗一先生のブログで知ったんですが、うん、お決まりのね、うん、アイヌ民族の出だしにね、うん、僕は非常に痺れちゃいまして、
へー、
それは、うん、知りたいですか、出だし、
それは素敵な表現だってことです、うん、それともそんなところから
と、あの、ね、
言葉が何回ど
ど、あの変化球、
変化球
で、うん、カーブして変化球で来たんだけど、うん、手元でいきなり本質ど真ん中に入ってきたみたいな出だしなんですよ。
それはどっかの球団に入ってもらったらいいぐらいの。
うわー、なんか的外れなところにボール行ってるなと思ったらグイって曲がって、ストライクど真ん中に入ってきて、うん、見逃し三振みたいなね。そんな出だしなん
ですよ。それは、ぜひ、球団に入っていただいて、プロとして活躍してほしいぐらい。本当に。じゃあですね、昔から入っちゃ始まらない。
昔々までは一緒。
一緒なんだ、
昔。昔々、はいはい、何々という男がおりました。うん、始まるんですね。そして何々は、うんうん、何々と思わないくらい幸せに暮らしていましたって始まるそうなんです。
最初に暮らしましたとさじゃなくて、
昔々、ね、昔々まるまるという男がおりました、まるまるはなと思わないくらいし〇〇と思わないくらい幸せに暮らしていました。さて、そこには何々と思わないくらい幸せに暮らしていましたっていうね、その〇〇がポイントなんですが、
うん、幸せとは思わないくらい幸せ、違うな、気づいて、
昔々翡翠小太郎という男がおりました、うん、はいはい、翡翠小太郎は〇〇と思わないくらい幸せに暮らしていましたっていうのがアイヌ民族のね、お決まりの定番の出だしだそうなんですね。
へー、アイヌ民族ですよね。翡翠小太郎っていうフレーズからいくと翡翠小太郎物語に行っちゃいそうなんですけど、それは翡翠小太郎という男がおりました。翡翠小太郎は自分を福山雅治と思わないくらい幸せに暮らしていました。
いいですね。
そこの肝はですね、そういう対比に対して心が奪われない。
なるほど。
そういうのは関係ないよって、幸せを求めているから、そんな話です。
意外にいいとこ言ってますね。意外にいいとこ言ってますね。
この感じ。
意外といいところ言ってますね。
ここ外した方が良かったんでしょうけどね。まさに外したつもりなのに本質に行っちゃったっていう。
これ答えはですね、はい、昔々 A という男がおりました、うん、A は何が欲しい、何がしたいと思わないくらい幸せに暮らしていましたっていうね、これが定番の出だしだそうなんですよ。 へー、何が欲しい、うん、何がしたいって思わないくらい幸せに暮らしていましたってね。
へー、
ね、今みんなもう、うんうん、何がしたいかわからないって悩んでるけど何がしたいかわからないんですって、うん、結構ねみんな悩みの大きい悩みの一つにね、うんうん、何がしたいかわからないって、むしろアイヌの民族はですね、うん、何かしたいって思わないくらい幸せに暮らしていました、
うん、ね、ここも思わないくらいってとこがここも大事ですよね、
うん、
本当にあれ、えってなりますね、
うん、
本当に衝撃だったわけですもんね、
うん、
さっきの福山雅治とは思わないくらいって近いは近いんですか、これ
近い
近い
正解でしょ、
近いそこに
もう四捨五入すると正解です
よね、四捨五入の意味が合コしてたとかいうことですか、
そうですね、だからそのね、うん、人はやっぱりそのみんな何か欲しい、うん、何かしたいっていうので現代人はね、うん、あの日本を代表する心理学者の河合駿先生がね、うん、人は何かしなければいけないと思いすぎるって、うんまあ、指摘してるわけですよね、うん、何かしなければいけないと思いすぎる、
うん、
何がしたいかわからないってもうそれが悩みにすらなってるしね、
うんうん、
もうあれ欲しいこれしたいっていうのがねいっぱいあるのが僕ら現代人だけど、
うんうん、
アイヌ民族の人はね幸せに暮らしてるってどういうことかって言ったら、うんうん、何か欲しいと思わない、うん、何かしたいと思わない、
うん、
それが幸せに暮らしているっていう、
ほーなんか具の根も出ないっていうか、ほーってなりますね、
そうなんですよね、でねこれはあの物の見方をね、うん、研究されていた見方道っていうのを提唱されていた作家の、
うん、
あの心理学博士の小林正観先生がですね、
うんうん、
私は夢も希望もない暮らしって言ってたんですね、夢も希望もなくても幸せに生きています、
うん、
だから夢も希望もなくても全然今ハッピーですっていう、
うん、
多くの人は今不満だから夢を持ったりね、あの今不満だから希望がないと生きていけないってあるけど、私は夢も希望もなくても幸せに生きていますっていうのと、だから私は夢も希望もない暮らしっていう、ね、それをその正観先生はおっしゃってたんだけど、うん、まあそれはもうまさにアイヌ民族の民話の出だしとイコールですね。
へえ、夢も希望もない人生ですっていうのはもう最悪の自分を卑下したような言葉な感じだけど、その暮らしこそが幸せだよっていう、
はい、
ことセカさんの話だと、
そうです
、あ、そこに求めていくわけじゃないっていうことですね。
まあ、僕なりに解説すると、はい、その小さいところから大きくなっていくっていう、うんうんうん、その成長していくっていう子供の楽しさってあるんですね。
へえ、うん。
小さいところから大きくなっていく、
うんうん、
成長していく、
うんうんうん、
それを子供の楽しさとするならば、うん、日常の中に、うん、小さな幸せを、うん、その日常の中に大きな幸せを見つけていく、見出していく、気づいていくっていうのが、
うん、
成熟する楽しさで、
うんうん、
あのこれは大人のたしなみっていうかね、
たしなみなんですね、
うん、だからその日常の中に大きな幸せを、ね、
はいはい、
見出していく感性っていうのが、うん、まさにその何も、正観先生がね、おっしゃる、うん、幸せの本質とは何も起きない普通の毎日である、
うん、
普通の毎日の中に、まあ、小さいことの中に大きい幸せを受け取っているから、
うん、
すごい満たされてると、うん、あれしたいこれしたいっていうのが、
うん、
そんなに出てこなくなってくる、あれしなくても幸せ、
うんうんうん、
でちょっとね、これ誰が言った言葉か忘れちゃったんだけど、うんうん、もう幸せでどこにも行く必要がない、
うんうん、
と思った人はどこにでも行ける、
ね、うんうん、
木塚幸雄さんだったかな、もう、うん、三崎芳乃さんだったかな、ちょっとね、
何人かあげて
誰の言葉だったかちょっと定かじゃないんですが、
2、3人言ってきました、
どこにも行く必要がないと満たされてね、うん、どこにも行く必要がないと気づいた人だけが逆にどこにでも行ける、
うんうんうんうん、いつもそこにこう喜びがあるから、うん、 っていう
喜びがあるし、心が軽いから、心が軽いからその風に乗れるっていうかね、しなければいけないと思うと、はいはい、あの深刻になって重くなるから、うん、沈んじゃうからね。逆にもう、うんうん、もう何このまんまでいいと思った人がどこにでも行けるっていうかね、うん、逆説っていうかね、どっか行かなければいけない、はい、こうじゃなきゃいけないと思うと、はい、重いからなかなか行けないわけじゃないけど、うん、行きにくい、
うん、
風に飛ばないから、
うん、
でもこのまんまでいいっていう小さい日常の中に大きな幸せをたくさん受け取ると、うん、ふわっと空に浮かぶので、風に乗ってと逆にどこにも行く必要ないと思ってるとどこにでも行けちゃう。
荷物をいっぱい抱えて、それでそれは思いとか、自分へのなんか期待とかを持てば持つほど足って重くなるし、なかなか遠くにも行けないし、それでそれが潰れそうになって早く帰ってきたみたいな、それを。で、荷物の旅慣れてる人って荷物軽いですもんね。身一つで行くっていう、それぐらい、その人たちはいつも楽しむことを知ってて、近くのカフェ行くだけでも実は楽しんでるし、どっか旅行行ってきましたっていうのを意外とそんな荷物でっていうぐらいの、その旅慣れてる人の距離感が遠いのはそういうことですかね。軽さ、
軽さですね、
身軽さ
で、そのちなみに僕もすごくこの気持ちが、今すごくね、物の見方をね、研究し始めて、はい、まあ、物の見方研究し始めてからもう17、18年経ちますけど、うん、
はい、
作家になってまあ15年経つんですよね。で、本当になんかこの心境がようやく今すごくわかる感じがしてね。で、いろんな物の見方やね、うん、勉強や、ことをいろんな人から教わったりしていく中でね、自分でいることがすごく心地よくなってきてるから、
うんうん、
そのどこに一番心地いい場所が、うん、自分でいることが心地いいんですよね、
うん、
だからどこ行っても自分はついて回るから、
うんうん、
その自分が心地いいから、そのどこに行かなくても心地いいんですよね、
うんうん、
温泉に行かなくてもその自分にいることがすでに温泉に入っているような状態ですから、
うん、
でそれはその何もすごい自分になったからじゃなくて、うん、どんな自分でも受け入れ認め許し面白がって、うん、まあ、許してあげる、
うん、
愛してあげる、面白がってあげる、
うん
うん、笑ってあげる、
うんうんうんうん、
ダメな時はダメだなって笑ってあげる、
うん、
でそうするとね、その自分で自分に OK 出してるから居心地がいいから、うん、そうするとどこにも行かなくても、
うん、
どこに行くにも自分はついてくるんだよね、
うんうん、置いてっちゃったらね大変ですよね忘れてきましたってことはないいつもいるのは自分、うん、
でもたまにネイティブアメリカンの人たちが、うん、車とかですごくね、
うんうん、
速いスピードで移動しちゃうと、うん、ちょっと魂がまだついてきてないからって言って途中で待ってるそうです、魂が追いつくのね
魂の方が遅いんですか？
魂の方が遅いそうです車の方が速いです。
おかしいですね、
ね、魂ネイティブアメリカンちょっと車で早く飛ばしすぎると魂が追いついてくるのでしばらく待っているっていうのを僕は本で読んだことがあります
へって止まった状態になってて、はい、自分ぞいないみたいな、一生懸命後追いかけてくる。
あ、うん、まあそのために生まれたのがサービスエリアですよね。
あ、え、どういうことですか？待ってる場所。
あ、まあ、サービスエリアっていうか、魂を待ってる場所ですね。
うん、まあ、それ今ただ言ってますよね。
今3秒前に思いつきました。
なんか意味あんのかなと思って、マシそうになるじゃないですか。温泉付きとか今ありますしね、ってそういうことじゃない。それぐらい急に動いたら魂が、魂のペースがあると、自分のね、
うん、
自分のスタンス
という
か、
まあ、どういうことかって言ったら、どういうことを象徴してるかって言ったら、うんうん、ちゃんとその、うん、急ぎすぎたら、
はい、
心がついてってないからちゃんと味わうんだよっていうことをね、
うん、
まあ、そういう話を通してネイティブアメリカンの人たちのメッセージがあるんだと思うんだけど、
うん、 そんなに急いでどこへ行く状態。
そう。まあ、そんなに急いだら早く着くんだけどね。
そうそうそう。それは着くけど。でも楽しんでるかというと、そうそう、ああ、忙しさとか焦ったりするときっていうのは、まさにそういう状況が起きてますよね。
サービスエリアは、はい、魂を待っている場所。
というのは、石井さんが今。
今日ね、もうサービスエリアに対するね、法の味方に革命が起きたと思いますけどね。
書いてないですよね、サービスエリアとしては。本当に。でもネイティブアメリカンの考え方って、石井さんからよく伺うフレーズはありますが、
いや、やっぱり、うん、まあ、ある意味その原点回帰というかね、まあ、ネイティブアメリカンの人たちはそんなに急いでね、行き急いでね、どうするんだと。
うん、
ゆっくり、一つ一つ味わうのが生きる目的でね、
うん、
目的地に1秒でも早く着くのが人生じゃないっていう、
うん、
でね、でね、アイヌのね、うん、人たちが教えてくれることっていうのは、はい、何かしたい何か欲しいっていうのも、うん、とても素敵なことだけど、
うん、
本来自分で入れることが、
うん、
もう何もしたいって思わないぐらい、うん、何か欲しいって思わないくらい、もう自分でいること、日常、普通の生活の中に、すごい深い豊かさがあるんだよって、
うん、
そこを味わえたら、何かしたいっていう餌がなくても、すごいハッピー、うん。何か欲しいっていう餌がなくても、すごいハッピー。希望がなくてもすごいハッピー。
うん、思わないくらいってこう、うん、満ち足りてるっていう。
そう、満ち足りてる。
うわ、
昔昔、
はい、
丸々という人がいました、
はい、
丸々は何が欲しい何がしたいと思わないくらい幸せに暮らしていました。
気になるのはこの話はどういう展開になるんですかね。昔話、
ね、
幸せのまま始まって幸せに
終わりでしょうね。次に来る頃はめでたしめでたしでしょうね。
3行ぐらいで終わる。
ちょっと僕もね、アイヌ民族の民話ね、
聞きたい。
ちょっとチェックしてみようと思います。
本当にみんなあみたいな、何もことも起きないまま。でしたとさって、
うん、
めでたしめでたし、うん、これはでも、ね、続きを聞きたい。
僕はそのまたそのなんていうのかな、臨死体験した方のね、うん、お話を聞かせてもらったことがあって、
うん、
臨死体験すると、うん、意識したことイメージしたことがすぐ現実しちゃうらしいんですね、うん、そういうね、まあ、いわゆるあの世の世界っていうのは、うん、
はいはい、
その意識したら、うん、亡くなった時に病室のベッドの上から自分を見てたらしいんですね、
うんうんうん、
で、あれお姉ちゃんがいないぞと思ったらお姉ちゃんが病院の1階で電話してるところ
を
見てね、
うんうんうん、
うわ、臨死体験してるとあっという間にね、
うん、
意識した場所に行っちゃうぞっていうので、はいはい、友達を思い浮かべたら、
うん、
本当に友達がねドライブしてるところに友達何人かでドライブしてるところに行っちゃうんだね、
うんうんうん、
であれと思って意識したところに行っちゃうぞと思ってね、じゃあ俺の未来って、
うんうん、
もし未来思い浮かべてなかったらこのまんま死ぬってわかるし、
うんうん、
あったら生きるぞと生き返るぞと、
うんうん、
で未来をね意識してみたらしい、
うんうんうん、
そしたら自分も未来に飛んじゃったらしい、うん、
あった、
うん、あった、あ、俺も臨死体験から生き返るぞ、なぜなら俺ね、うん、俺がなんかスーツをグレーか何かのスーツを着て掛け軸か掛け軸っていうか絵が背中に貼られてるところで講演してると、
う
ん、だから俺はいつか未来で講演する未来があるぞっていうことで臨死体験からね生き返るぞと思って、まあ最終的にその生き返ったんですね、まあ、その方木内鶴彦さんという方で臨死体験の本をたくさん出されてて、
うんうんうん、
その臨死体験という立花隆さんの本の中でも取り上げられててね、あなたは臨死体験というよりも本当に死んでるって立花隆さんに一度死んでいるっていう生と死の狭間をさまよったんじゃなくて、
うんうん、
本当にあなたは30分心臓が止まってるので、
うんうんうん、
死んでるって立花隆さんに認められたね人なんですね。
北斗の拳のような、うん、 あなたはすでに
死んでいる。その方が言ってたのは、死んで意識だけの世界になると、うん、思いは即実現する、
うんうんうんうん、
思い即実現、
うん、
だからそのこの世界っていうのは、うんうん、あの陰と陽でできててね、うん、この世界って、うん、陰っていうのは目に見えない世界でありあの世の世界なんです、
うんうん、
陽っていうのは目に見える世界でこの世の世界なんです、はい、で陰の世界っていうのは意識即現実なんですね、
うん、
想像意識が想像原理、
うんうんうん、
目に見える世界っていうのはすごい発明がなされたんです、
うんうんうん、
それは意識したことがすぐに現実化しないっていう発明がなされた場所がこの世なんです。
あ、すぐに現実化しない。
あの世はすぐに現実しちゃう。
するしちゃうから。
すぐに現実しないことを楽しむのがこの世界なんですね。
はあ、
プロセスを楽しむのが、結果を楽しむのがあの世なんです。
うんうんうん、
意識即現実なんです
、ね。もうすぐなりますよと。
結果を楽しむのがあの世で、はい、この世はプロセスを楽しむ。だからそのプロセスを味わっていく、
うんうん、
でプロセスを味わっていくとそのプロセスの中に、うん、実はすごい日常の中に幸せが満たされる、あれしたいこれしたいって思わないぐらい、うんうん、一つ一つのプロセスの中に幸せが隠れている、うん、だからそのチルチルミチルの青い鳥は、
うんうん、
最初から家にいたっていう話なんですね、
うんね、これもすぐいましたとさって言ったらもう見つけたでそうじゃなくてぐるーっと回って回って回って、うん、なんだって家にいた、う
ん、あ
まさにだからゴールに急いでどうするっていうか、
そう
その今急ぐのもいいんだけど、はい、プロセスがあるっていうことが自分で味わえるかどうか、
味わえる味わえる味わう世界だ、うん、味わうっていうことは時間が必要なんですね、
うんうんうん
うん、でその味わうっていう時間を発明したのがですね、うん、すぐに叶わないっていうことが時間なんですね、
うん、
だからその時間をすぐに実現しないことが時間で、うんうん、時間からエンターテインメントが生まれるんですね、
うんうんうんうん、
だからあれが実現したね、だからいろいろあるっていうことが、
うんうん、
実はね時間の本質で、その時間を発明したっていうのは、
うん、
すぐに叶わないっていうことをたくさんプロセスを味わう中で、
うんうんうんうん、
喜怒哀楽っていうのが時間の中から発明されて生まれてくるんですね、うん、
確かに悩むとかがなければ時間っていらないですもんね、即解決、
それはもう死んだらいくらでも
悩みはなくなる、
うん、だから悩むことを発明したっていうのがね、この世界最大の発明がですね、
うん、
時間を生み出したことで、その時間を生み出したことで喜怒哀楽の起伏が生まれ、
うん、
悩むっていうことがようやく、だから悩むってことは偉大なね神の発明品なんですね、うん、
なんか幸せになってきましたよきっとみんな本当に、はい、時間を有効に使ってるなーってものをたっぷり使ってるぞ、
はい、
時間を味わえるぞ、いやーなんかすごいこうアイヌの話から深い形であり、
ね、
サービスエリアの話も言って、
もう深い話しかできない
できないねその間に物語は3秒ぐらいで終わってましたけど、いやでも本当に物語を長くする時の起伏は時間であり、
達成しないのを楽しむっていうかね、
うん、
達成するまでの過程に、
うん、
ああできないこれじゃない、あそこじゃなかったここじゃなかったっていうね、うん、だからその宝探しをする楽しさをですね、
うんうん、
味わえるのはこの世界だけなんですね、
うん、
あの世はもう宝しかない世界になっちゃって
もう飽きますよね。
宝しかない。
もうなんか、どこ見ても宝だし、本当いいですみたいな。
宝しかない。
面白みないですね。
面白みがあるのは、その、
あるかないか。
宝がない世界を作ったことで、そうそうそうそう、宝探しという楽しさが出てきた、
ね。あるかもしれないっていう。
そう。
ああ、へ
え。そうそう、僕ね、その、まあ、たっちゃんがね、はいはい、その、まあ、一緒にやらせてもらってるオンラインサロンの翡翠ユニバで、はい、 新潟の姫川っていうところがね、うんうんうんうん、その翡翠の産地っていう、はい、日本を代表する翡翠の産地があって、うんうん、翡翠がね、うん、あの探せる翡翠海岸っていうのがあるんですね。でそこで歩いて、うん、翡翠を探すツアーでね、うん、まああの十何人で行って、はい、探せたのは二人だけだったんだけど、うん、あの川に海に、うん、バッと手を突っ込んで、うん、石をジャリジャリって、うん、海の中からすくい上げて、うん、その瞬間にあるかなーっていうのがもうドキドキでワクワクで僕はそれが大好きなんです。あってもなくてもあるかもしれないっていうワクワクがすごく楽しくてやめられないんですね。
なるほど。なんかね、あの時ね、プロだと思いました。翡翠探しの、そう、ワクワク度の、もう天才だというのも分かりました。あの、腰のかがめ方が、ね、意味がね、他と違ってました。
それが楽しいんですよ。もう、あるないって、あんまりもうどっちでもよくて、その、
ガーって。
あるかもしれないっていうワクワクで、もうずっと救ってたいんですよ。あるかもしれない。
初心者はね、上からこう眺めて、あるんだったらしゃがんで拾うようなんですけど、
翡翠さんは全部翡翠だったら、もう多分、あの、18分で飽きてます。
やってもやっても見つからないから2時間ぐらいやって
られる。1日やれるのは、俺、正直言うと時間さえあれば1日やってたいの
ね。じゃりじゃりじゃりって、すくい上げる。
1日やってたいんだけど、それはね、ほぼないからなんですよ。
不思議ですね。
あ、全部翡翠だったらもう18分でもう二度と来ないっていうね。
お疲れしたーって。
お疲れ様。もう十分です。
不思議ですね。人は
ないからね。
そっちに楽しみが持てると。
あるかもしれないっていうのが、叶うかもしれないっていうのが、うん、夢が叶うかもしれない。
今
どうなるかもしれない。
いくぐらい見つかった時あるんですか？
あ、僕一番最初に、あの、すっごいピカピカの翡翠見つけちゃったんですよ。で、あと僕、家には、その、そこの産地の子供の頃、お父さん連れてってくれたので、家には、子供の頃に撮ったこれぐらいの翡翠の原石とかが、いくつかある。
ラジオで絶対わかんない。これぐらい。
おむすびぐらい。おむすびぐらいの、子供の時に撮った翡翠の原石はいくつかあるんだけど、あの、大人になってから行った時は、ピッカピカの翡翠が海から出てきたんですよ。すごいそれが嬉しくて、
はい、その後は
その後はまだ1回もまあその後もはちょっと 2,3 回しか行ってないんで、まだそれ以降取れてないんだけど、
打率的には
子供の頃どれぐらいの比率だったのかってちょっと分かんない、ね、
子供の時に拾ってるってことはやっぱり純粋さですかね。
子供の時はね、いや子供の時ね、すごいのありましたよ、ね、
大人になって。
実家でこれぐらいの。
実家でこれぐらいの。ラジオじゃわかんない。これぐらいがわかんない。
実家これがちょっと。これね、あの、言えないぐらい。
言えないぐらい。畳1畳ぐらい。
いや、そんなない。
拾えない、拾えない。
口には出せない。
今、想像してもらって、これぐらいで。ラジオで一番言っちゃいけない言い方ですよ。まあ、これぐらい。
あの、お父さんも拾ったやつとかね、あったりするんだけど、うん、その、まあ、子供の時はね、翡翠見つける楽しみっていうよりも、なんか、あの、素敵な石を探すのがね、全般楽しかったんだけど、今は、その、あるかもしれないっていうのが楽しいね。
今、あの、聞いてる人の、やきもきしてる人より、これぐらいはね、ホットプレートぐらいの大きさ。そんな大きいの。
もう昔はね、多分、僕も子供心だからあんまり覚えてないけど、昔は今よりあったんでしょうね。
あ、そうなんですかね。
翡翠海岸ね。
あ、そうかも。
うん、昔はそんな取りに来る人、翡翠自体がそんなに有名じゃなかったんでしょうね。
今は。翡翠ハンターっていうぐらい。
そもそも縄文のね、うん、あの宝石が翡翠ですけど、縄文土器自体が有名になったのも、うんうん、あの、岡本太郎さん以降ですからね。
あ、そうなんですか。
それまでは、その、いや、縄文土器っていうのは、あの、原始人が作ったやつだねっていうぐらいで、うん、芸術として見られてなかったんですよ。うん、
それは。
で、それが岡本太郎さんが論文も書いてね、はい、その、これこそ日本のね、源流の原点の芸術だっていうので、はいはい、論文も書いてすごく注目されるようになってね、まあ今では、縄文展なんていうと何十万人と人が来るようになりましたけど、うんうんうん、その、 本太郎さん以前では芸術的価値というのはほぼなかった、原始人の人たちが作ってたんじゃないぐらいのね、
うんうん、不思議ですね、うん、芸術は爆発だっていう、ね、岡本太郎さんの代名詞のぐらいのは、うん、まさにあの火炎土器のイメージとか爆発してますよね、
まあ、火炎土器もね僕の地元から十日町からね、その出たものなんで、すごく僕も縄文とかね翡翠とかにご縁がある中なんですよね。
だから価値は、うん、その時に何だと思ってるものは実はすごい宝物だったりする可能性もあるし、自分でなんかその宝物に変えていくっていうんですかね、諦めないっていうか、そのなんか翡翠さんみたいに探すことを喜びにするっていう、そっちの楽しみですよ ね、当たっちゃうよりも
夢を叶える過程が夢のど真ん中っていう言葉があるんです
よ、はいはい、
それね本当そうだと思う、ね、うんうん、夢を叶える過程が、夢を叶えることがね、うんうん、そのまあもちろんそれは嬉しいけど、うん、夢を叶える過程が、うん、過程を発明したのがこの世界なんです
よ、ね、うん、時間であり、
うん、う
わまさに今なんですね、
今なんですよ、
今日はなんかすごいいろんな角度で大サービスで、
そうですね、
そうですね、いつも静かな終わり方がいいですよね自分になんかじわっとくるんですか。
いや、あのねスイッチ入ってる時とね急にスイッチ切れる時があ
るんです喋ってんのに喋ってんのに
そうですねっていう時がちょうどスイッチ、あ、もう今日伝えたいこと終わったなっていう感じ
で、そうですねって、そのそ、え、今こんなに安く言ってたのに急にシュッて終わりますその感じが今日わかります、
アンテナが、
はいはい、
あの突然今日伝えたいこと終わったなっていう時が、はい、そうなります、
あ、The End、うん、終わりました、
うん、
終了、
終了
です突然山場がで終わりますね、
そうですね、
そうですね、今も全く心の入ってないそうですねでした、いや本当に ね、本当にそうですねが、はい、ちょっと心込めて言われた、
そうですね、
サンパさんのそうですね、もう大サービスありがとうございます、いやでも本当にアイヌの話からいろんなちょっと深いね翡翠探しの話まで行きましたが、
はい、
はい、まあ翡翠探しもまた行きたいと翡翠さんは言われているので、まあ
ね、本当にアイヌの話とね、うん、翡翠の話と、
うんうん、
まあ、翡翠とね縄文、まさに縄文の話とね、うん、あのアイヌの話とネイティブアメリカンの話で、うんうん、まあなんていうのかな、その原点回帰っていうね、うんうん、宝物は過去になったの中にもね、たくさんある、
うん、
でそういう目で見ていくと日常の中にねたくさん宝物がたくさん見えてくる、
うん、
っていう、そうするとね、どっか行かなくても、
うん、
自分でいることが温泉、
うんうんうん、気持ちいい、
自分でいることがもう一番のパワースポット、
幸せ、うん、
自分が伊勢神宮、
うん、
歩く出雲大社
歩いちゃうの
口笛吹く伊勢神宮
ピーピーご機嫌ながら、
モーニング食べる諏訪大社、
諏訪大社他入れとかなきゃいけない神社ないんですモーニング食べるもう生活してる感じ、
そうそうそう、
もう神社が歩き出してる、
うん、
ちょっと楽しくなってきましたね
ランチに並ぶ白山神社、
あ、白山さん姫路神宮、すごい、いろんなと他を抑えなきゃいけないところ大丈夫ですかね、まあまた神社シリーズランチまで行きましたけど何の話か分かんなくなってでもね、こうやってメニューを切り口で翡翠さんといろんな話が聞ける We Have a Dream、 本当にあの今回もあの前回がね、当選者発表しまして、
ああ、そうだね、
たくさんいただいた中で、あの3人の方々に翡翠さんからメッセージを書いていただいたものをあのこの後お送りするのを楽しみに待っていただいて、いや、
ね、このね僕らのラジオがね、うん、その4枚の CD になってたテスト版ね、はい、あの中に特に1と2はもうソールドアウトで、うん、はい、あの作る予定今のところないですからもう3と4はどっかで買えるんですか、
ね、どっかで買える、3
と4はどっかで、
そうですね、はい、はい、
どこで買えるんですか、
あ、今あのドリプルラジオのリンクでも行けます、
あ、たっちゃんのホームページで買えるんですね、はいはい、というわけで、ね、
はい、本当に
当選者の、ね、はい、皆さんたちにはお送りしますので
ね、うん、ね、楽しみにしててください、
ちょっと僕もねメッセージをつけて、
はい、
あの書きましたんでね、
うん、なんかあのサイトではですね、
うん、
質問の CD っていうのは1個作ったじゃないですか、
質 問の CD?
質問ばっかりをつけたサービスバージョン一つあるんですよ、
はい、
ちょっとお得な CD、はい、今回当たった人の中の一人の人が申し訳ないということで、質問 CD を注文してくださったの。いい人だ。皆さんのサイトでも買えます。
当たった人がそんな無料で4枚ももらうの申し訳ないからって言って質問版の買ってくれたの。
そうそうそう、注文が入った時びっくりしましたけど、なんと律儀な、
気を配ってくださって、
そう、いい人ばっかりが聞いてくれてます。
いい人しか聞いてないですね、
本当にね。いつでも CD 買えますよ。いやらしい終わり方になってます。まあでも本当に何言いたいかというと、その都度の石井さんの旬の話がこう切り取ってある CD なので、はい、またそういうのもね、聞いていただく楽しみも持っていただけたらと思います、はい、そして最新作を今回アイヌバージョンで聞かせてますよ、はい、これからもどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。皆さんこれからも聞いてください。ありがとうございます。はい、はい、
ドリーム、この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した光、どんな闇も照らすだろう、きっとみんな変えてゆけるよ、 Change it、 始めよう、もう一度そのままの自分信じることから、どんな時